今日は21章からですね、見てきますけれども、私たちは小さい頃からいつも自分の人生を自分で管理できるようにと訓練されてきました。それは本当に大切なことなんですけれども、究極的には自分で自分を管理できるかというと管理しきれないところがある。仏教が言うところの四苦八苦ってなりますよね。生きること、老いること、病むこと、死ぬこと。それを中心とした四つの苦しみ。またそれに加えて四つあって八つの苦しみ。仏教の場合は、囚われっていうか、そのね、生きようなんて願うから苦しむんだっていう形で、その願望自体をなくする、煩悩を取り除くというふうに考えるんですが、聖書ではどう言うかというと、それらすべての災いの背後に主ご自身がおられるといって、主の懐に飛び込むとか、ね、人にすがったり自分で問題解決しようと必死になる以前に、すべてが主の御手の中にあるんだというふうに言います。申命記32章39節にこう書いてある。今見よ、私こそがそれである。私のほかに神はいない。私は殺し、また生かす。私は傷つけ、また癒す。私の手からは誰も救い出せない。どんな災いもその背後に主がおられるんだったら、必死に主にすがるしかないんだ。主はその災いさえ益に変えることがおできになるんだという、そういう希望の中に私たちは生きることができる。そしてそこで求められている最大の知恵とは、すべてを神様にお委ねし、神様との交わりの中で人生を見直していくということ。21章1節、海の荒野についての宣告。なかなか難しい箇所なんですが、これはバビロン帝国に対するものなんです。ただそのバビロンにですね、ある厳しい幻が私に示されたという形で、何が厳しいかっていうと、本当にこのイザヤ書のですね、39章以前の話っていうのは本当にわけが分かんないんです。時代背景がなかなか分かりにくいんで、イザヤ書39章を開いていただきたいんですね。イザヤ書39章1節にこう書いてある。その頃、バルアダンの子バビロンのメルダク・バルアダンは使者を使わせて手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だったが元気になったと聞いたからである。どういうことかというとですね、ヒゼキヤという聖書に出てくるですね、本当に素晴らしい王様なんだ。でアッシリア帝国とですね、面と向かって戦った立派な王様なんですけれども、とんでもない失敗もした。それは何かっていうと、ね、アッシリアに対抗するためにアッシリアの向こうにあるバビロンと手を結ぼうとした。昔から外交政策において敵の敵は味方っていうのは常識。それはしかし主の御心にかなってないってことなんですね。ここで言ってることはですね、バビロンに頼るなんて言ってるけど、バビロンはより恐ろしい敵になるんだよっていうことと、差し当たりはバビロンはアッシリアを抑える上では何の役にも立たないよっていうことを言おうとしてる。21章2節、厳しい幻と言ってここで言ってることはですね、 バビロン自身が不安定な状況になる、あるんだ。エラムとかメディアっていうのは、ね、バビロンと近しい国です。でもそれらが裏切る可能性があるんだ。そしてここでですね、問題の解決を願っているんだけど、ね、21章5節で彼らを食卓と隣で座席を並べてっていうのは、要するに対アッシリア連合をバビロンも含めてですね、作ることによってアッシリアを抑えられると思ってた。ところがそうはならない。そして結論だけ言いますが、8節、ライオンは叫んだって書いてあるんですよ、ね、獅子のように叫んだっていうよりはライオンが叫んだ。ライオンの叫びっていうのはこれから恐怖が訪れるって。そしてイザヤがですね、見張り台に立ってですね、これからの状況を見ると言って出てくる結論は、21章9節の4行目、倒れた、バビロンは倒れたと言って、バビロンを当てにしてですね、アッシリアの攻撃を避けようと思ったら、差し当たりはバビロンはアッシリアに負けちゃったって話をここで言ってるんです。そして21章10節、踏み地にいじられた私の民っていうのはアッシリアによってですね、エルサレムが非常に苦しい目に遭うということを言っていく。そしてそれをもたらすのは万軍の主だ。万軍の主がエルサレムを苦しめてるんだというふうに書いてあります。だから神に立ち返ろうということなんですね。敵の敵は味方なんていう外交政策で生き延びようとするんじゃなくて、すべての背後におられる主に信頼することが大切なんだよってことをイザヤ書は繰り返し語られています。21章の11節、ドマについての宣告、ドマっていうのはなかなか難しい、ヘブル語で沈黙をドゥームっていうんですけれども、だから沈黙っていうこととエドムのドムをかけているんですね。セールから私に叫ぶものがある。セールっていうのはエドムの中心都市、エドムっていうのはエサウの、ね、子孫の国です。イスラエルの南にある。でイザヤにですね、問いかけをする。夜回りよ、今は夜の何時か。今エドムがアッシリアの攻撃また支配を受けて、彼らにとっては真夜中だ。その真夜中はいつ明けるんだろうっていうことをイザヤに聞いた。それに対して夜回りであるイザヤはこう答えた。朝は来る。どんな夜にも朝は来る。問題解決すると思ったら夜も来る。アッシリアがいなくなったと思ったらバビロンが来るんだよっていうことを示唆している。尋ねなければ尋ねよ、もう一度来るがよい。聞いたってキリがないんだよ。私の人生一難去ってまた一難。でさらにアラビアについての宣告っていうのは、これなかなか訳しにくいんですが、21章13節、こんなふうに訳すことができるんですね。アラビアの茂みに宿っているデタンの大将よ、乾いているものを迎えて水をやれ。テマの地の住民よ、逃れてきた者にパンを与えよう。林って書いてあるのは茂みっていうふうに訳した方がいい。これはオアシスのことなんですね。 これは現在のサウジアラビアの北部、ね、オアシスが点在している、そのオアシスにですね、宿っているデタンの大将に向かって、あなた方のところにエドムから逃げてくる人がいるよね、そういう人を優しく迎えてあげなさい、それが主の望んでおられることだよ。私たちは敵の攻撃を受けているときにですね、敵の攻撃から逃れることばっかり考えて、同じように苦しんでいる人に目を向けることができない場合がある。私は自分だけで大変なんだ、そういう人に対してですね、本当に困っている人、目の周りにいる人を優しく迎えようよ、それが主の御心なんだ。だから主を見上げるということと、困難にある人に手を差し伸べるということがセットになっている。で、22章、幻の谷についての宣告っていうのは、幻の谷とはエルサレムのことなんですね。エルサレムって見ようによっては谷なんです。周りにね、オリーブ山をはじめダビデの町を囲むように山々がある。でも叱責のことはまず出てくる。これは一体どうしたことか。皆屋根に登ったりして喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ。主にすがる代わりに、なんか今パーティーやってるよっていうことなんですね。このパーティーはどういうパーティーかっていうのは、このなかなかパッと見えないですが、多分こういうことだろうと。それは8節の後半から11節にかけて書いたんですが、ヒゼキヤ王がやった偉大な事業、これはね、今もエルサレムに行く人は、残念ながら僕その時知らなかったから見てないんですが、ヒゼキヤトンネルというのがあるんです。ヒゼキヤトンネルというのは何か、エルサレムの東側にギホンの泉というのがある。ギホンの泉というのは敵にですね、攻撃されやすいんだけど、埋めたら唯一の水源ですから、みんな困るでしょ。で、ヒゼキヤはどうしたかというと、ギホンの泉を覆って、で、地下にですね、ギホンの泉からエルサレムの城壁の内の南部にですね、水路を引っ張ったんです。で、シロアムの池って皆さん聞いたことあるね。シロアムの池に水がためられるっていう形を作った。それができた時、本当にみんな喜んだ。だって今2700年経ってもですね、なんでこんなすごい工事ができたんだろうって私たちに見ることができるほどのものがあるんですよ。でもそれに対して、そういう差し当たり問題解決で根本的な問題解決するかっていうと、そうじゃないっていうことを言おうとして、22章2節の2行目、お前のうちの殺された者たちは剣で殺されたんではない、戦死したんでもないって言ってるのは、これは後のバビロン帝国によって攻め滅ぼされると記載してるんですけどもね。エルサレムは本当にすごい強い城塞だって思うから、近くのいる人はみんなエルサレムに逃げ込むんですよ。だからどうなる？そんなに広い町じゃないところみんな逃げ込んできたら、たちまちのうちに食料が尽きるんです。で、エルサレムが滅ぼされた時の状況を、ね、アイカ、エレミア書の次に出てくるのがアイカ、4章9節10節にはこう書いてある。剣で殺される人は飢えで殺される者たちよりも幸せであった。なんと哀れみ深い女たちが自分の手で自分の子を煮た。自分が産んだ子を煮て食べた。そこまでお母さん方が気が狂うほどに大変な状況になった。でもこれは皆さん、そのバビロンが攻めてくる 600年、700年前にすでにモーセが言ってること、皆さん、モーセが申命記でですね、主に背いたらどのような呪いが下るかっていうことを申命記28章で言ってるんです。申命記28章は呪いのオンパレードですが、その申命記28章53節にはこう言って書いてある。あなたは包囲と敵がもたらす窮乏のため、あなたの神主が与えてくださったあなたの胎の身である息子や娘の肉を食べるようになる。イザヤは当然ながら申命記のキリストを知ってるわけですよ。で、必死になって当時の支配者に向かって言うわけです。主を忘れて差し当たりの問題解決ばかりに一生懸命になってるととんでもないことになるよ。モーセに書いてある予言が成就することになるよ。それを前提に22章の4節でですね、もうイザヤは激しく泣く、ね、いうことを言って、しかも22章5節、それらの災いはすべて主から来てるんだ。幻の谷には城壁の崩壊、山に向かっての叫びっていうのは、城壁が崩壊して必死にオリーブ山をはじめとする山々に助けてくれ、敵から守ってくれっていうところが、そういう中で22章6節、エラムはヤズツを追いって言って、エラムが攻めてくる、エラムが攻めてくるっていうのは、実はさっき言ったようにバビロンとエラムっていうのは一体だった。エラムっていうのは現在のペルシャですね。そのように当てにしたバビロンによってエルサレムはとんでもないことになるんだよ。お前の最も美しい平地っていうのは、まあ、幻の谷、美しい谷、そこに戦車が満ちる。そしてそのようにして主ご自身がユダの守りを解かれた。でもその前にヒゼキヤがやろうとしたことは何かというと、22章の8節の後半から、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。当然ながら武器が必要だ、武器に目を向けた。それから9節、お前たちはダビデの町の破れが多いのを見た。町の破れを見た、城壁の破れを見た。さらにさっき言ったように、下の下の池に水を集めたっていうのはヒゼキヤトンネルのことを言っている。そして家々を数えて城壁を建て直した。でも肝心のことをあなたは見失ってた。それは何かっていうと、11節の4行目ですけれども、これを作った方には目もくれず、このさっきの8節の後半の目を向けるっていう言葉と同じ言葉、これを作った方に目を向けなかった。また遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかった。目を留めるっていうのは見なかったってですね。だから城壁の破れだとか水の問題はよく見た。しかしこのエルサレムという天然の要塞を作ってくださった主を忘れた。これ私たちにも起こることですね。私たち自分の欠点だとか、この教会の欠点だとか、自分の属するの欠点なんて探したったらキリがないんですよ。欠点のない、ね、組織も人間もいないんです。でもそれでも主は用いることができるんです。それは主が私たちを作られたから。主を忘れてですね、目の前の問題を取り繕うことに一生懸命になってたら、本当に どこまでやってもキリがないっていう状況になる。でそうやって一生懸命ですね、自分の問題を解決しようと努力している人に限ってですね、肝心のところで主にすがることができない。だから12節で、今必要なのは破れを作ろうこと以前に主にすがることだ。泣いて悲しみ主にすがることなんだ。ところがお前たちのやったのは何かっていうと、一生懸命努力したんだけどダメになっちゃったって泣いて主に泣くんじゃなくて、もうどうでもなれっていう形でパーティーを開いた。そのパーティーの様子が、ね、13節の終わりにあります。飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだと言って、もうどうしようもないと言って諦めてパーティーを開いちゃったって話なんですね。でそれに対して万軍の主は私の耳に宣告された。この咎はお前たちが死ぬまで決して許されることはない。ここで言ってる咎っていうのは何ですか。別にエルサレムこの時偶像礼拝やったから責められたってんじゃないんですよ。責められてることは主に助けを求めなかったってことなんです。皆さん、許されない罪があるっていうのは分かってますか。それは何かっていうと、主に助けを求めない罪なんですよ。祈らない罪。祈りってのは神様が命じている最大のことなんです。主に助けを求めるべき時に助けを求めることができないっていうのはとんでもないこと。私たちがね、やってしまう多くの問題は何かっていうと、自分の失敗を隠して自分を正当化するってことです。ある人はこんなことを言ってますけどもね、自分の過ちを隠そうと策略することに比べたら、私たちが犯すほとんどの過ちははるかに許しやすいものである。私たちの過ちってほとんどですね、ごめんなさい間違えましたって言ったら許してもらえる。主は少なくとも許してくれる。でも困るのはね、謝ることができないアダムの子孫として自分を正当化するんですよ。神助けを求めようとしないんです。これだったらもうどんどんどんどんですね、悪循環になっちゃう。ところでですね、パウロはこの飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬんだっていう言葉を引用しながら素晴らしいことを言って、これ開ける人は開いてください。第一コリント15章の32節、新約の351ページ、コリント第一の15章の32節。パルが言ってるのは、エペソで獣と戦ったに何の得があるか。もし死者がよみがえらないなら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだということになります。この言葉は今のイザヤ書の22章の言葉ですよね。でパウロは言ってるのは何かというと、復活の希望こそが聖書に書いてある最大の希望なんだけども、その希望を忘れてしまったら刹那的に生きるしかなくなるんだよ。刹那的な生き方に対する最後の歯止めが希望なんだ。今イスラエルの国家というとハティクバ、ハティクバってのは希望っていう意味ですよ。なんでイスラエルは、ね、ユダヤ人はアウシュビッツだとかああいう厳しい目に遭いながら今国を豊かにしてるかっていうと、まさに希望なんですよ。聖書が語る最大のメッセージは希望です。でローマ人の手紙の8章のですね23節で面白い言葉が書いてある。 御霊の発をいただいている私たち自身もうめいている。だけど私たちはね、体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいているんだ。早くこの体が復活の体になってほしいっていうことを思いながらうめいている。そして私たちはこの望みとともに、また望みにおいて救われている。皆さん、聖書に書いてある最大の救いは何かっていうと望みなんです。いろいろと嫌なことは必ずあるんです。でも望みを持てるっていうことが最大の救いだから、望みがあるから私たちは目の前のことに誠実に向かうことができるよ。望みのない状態ってのはね、飲めよ食べよ、どうせ明日は死のうだからっていう話になるんだと言ってる。あと時間の関係でごく簡単に話しますが、22章15節から宮廷を司る羊、教会のタイトルで羊ってありますけれども、旧約で羊っていう言葉が出てくるのはここしかない、ね、でここにもですね、後に39章に出てくるですね、2人の羊が出てくる。一人の羊は羊シェブナ、これはどうしようもないやつだった。39章を見るとどうしようもないとは思えないんですけども、とにかく、この人はですね、自分の名誉ばっかりとらわれる人だった。でそれで20節21節でですね、主はヒルキヤの子エルヤキムを召して、そしてシェブナの代わりにした。そしてエルヤキムはですね、父の家にとって栄光の座となると言って繁栄約束されるんですが、そこで落とし穴がある。24節、人々は彼の上に父の家のすべての栄光をかけた。だからエルヤキムに期待しすぎた。すべての問題はエルヤキムさんが解決してくれるって話になって、その後どうなるかっていうと、エルサレムは滅亡するんだよ。私たちもですね、誰かに頼っちゃいけない。一人一人が主に向かう必要があるんだよって。その中で23章に出てくる、23章簡単に思いますが、ツロについての宣告って、ツロっていうのはイスラエルのちょっと北にあるね、ダビデ、ソロモンが宮殿を建てるときに、ツロの王ヒラムからたくさんの木材を輸入したって話がありますね。ツロっていうのは実は地中海上に浮かぶ島なんですけどもね、海岸から600メートルぐらい離れてるんですけども、でも陸に目を止めると、あれですよ、レバノン杉のあるレバノンの山があり、そして海は地中海全体にね、幅を利かした。今から2700年前にね、もう地中海貿易でもう本当に地中海全体を治めてた国があるなんて不思議に思いません？日本人の感覚からしたら不思議だね。そういうのがツロだったんです。でここにタルシュシュっていう言葉が出てきますが、タルシュシュっていうのは多分現在のスペイン南部ですから、地中海の最果てまで勢力を持って、そして栄えていたツロが滅びるっていうことを言って、アッシリアによって、ツロもエルサレムと同じように難攻不落と思われた。でも主の恵みを忘れた町は滅びるんだよ。でもね、エルサレムも滅びてから70年で回復したでしょ。同じことがツロに言われる。23章の15節、ツロは70年の間忘れられるけど、70年が終わるとね、再びですね、主は顧みられる。17節、相変わらずツロは遊女の報酬のような、ね、目先の利益を求めていくんだけども、18節、その儲け、彼女の報酬は主の聖なるものとなる。かつて ソロの王ヒラムがダビデを助けたと、同じようにツロの豊かな富は、ね、イスラエルの支えになるよっていうことを言っていく。だから私たちも、私たちの周りでですね、商売等でうまくやってる人を妬む必要はない。すべては主のものなんだからということですね。今日のところ全体を振り返ってですね、私たち鶴のようにみんなやっぱり繁栄したいと思うと、ね、でうまくいかないときはどうするかっていうと、ね、バビロンに頼ってみようか、敵の敵は味方だからとかね、から弱い人なんて助けたって何の意味もないよなんて思ったりなんかして、どうするかっていうと、まあ、今日覚えてほしいのは22章の9節のね、ダビデの町に破れが多いのを見た、破れを作ろうったら問題が解決するんだよって。皆さんもね、その自分自身に作ろうべき破れってのはそらありますよね。でも自分自身の破れを作ろうってもね、本当に今まもなく70になろうとして思うんだけど、作ろうきれないいつまでたってもね、問題が生まれてくる。そういう中でどうして僕はいつまでたってもこうなんだろうってね、自己嫌悪に陥ることもある。でもね、ここで非難されてたのは何？このエルサレムを作った主を忘れている、それが問題だ。自分の欠点ばかり見るのはキリがない。そうじゃなくて、この私をも主は用いることができるんだ。僕も以前一生懸命ですね、自分のこのね、性格を変えたいと思って頑張ってた時期がある。でそういう時はね、大抵空回りするんですよ。でもね、自分のこのこだわりの強い性格だとか、いろんなことに敏感に反応しちゃう性格ね、それは全て主が与えてくださったんだって思うところから、まあ僕の場合は支援の本を書いたりですね、今回も心が傷つきやすい人への福音なんて本を書いたり、これだからそこにも主の恵みがあるんだって思うときに逆転してくるんですよ。さっき黙想の中で読んだパウロの祈りね、パウロ自身がどういうですね、どういう問題を抱えてたかっていうのはよう分かんない。肉体のトゲって書いてある、ね、ある人は目が悪いんだとか、ある人はいやパウロは転換の悩みを持ってたんだなんて話がある。よう分かんない。どう考えてもパウロの伝道にとってはマイナスでしかない。だからパウロは必死にそれをなくしてくださいよ、主よって祈ったんです。そしたら主は何と答えたかっていうとね、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるから。ってコリント第二の手紙12章9節ですけども、お前は全ての問題解決できるようになったら傲慢になる、だからお前に問題を残しておくんだって神様おっしゃったんです。で問題の棚中で主にすがりなさい、そこに主の力が表されるんだから。キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、ね、今日のところで、ね、いろいろとあったけど覚えてほしいのは、ヒゼキヤさんがエルサレムを作ろうとした、破れを、でも、ね、徹底的に主にすがるってことを忘れてたときに主から厳しい裁きを受けていく。どんな立派な王様でもそのようなことがあるんだよということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たち本当に自分で自分の問題を解決し、破れを作ろうことを教えられてきております。それはこの世の常識です。人間としての常識です。どうかそれは全ての中においてただあなたにおすがりすることを私は忘れませんように。許されない罪、それは主に向かって祈ろうとしないことだ。 主はすべて許したいと願っておられる。しかし私たちが自分を正当化し、あなたにすがることを忘れるならば、堂々巡りの悪循環になります。どうか、ここにおられる一人としてそのようなことになることはありませんように。いつでもどこでも主にすがり、主が私たちの弱ささえ、益に用いることができるんだということに信頼しながら歩むことができますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。